曲集、令和5年、壱岐市成人式、2ページ。令和5年成人式当日参加者、表があります。市内、市外、合計の順に読みます。男、70人、40人、110人。女、77人、30人、107人。合計、217人。表終わり。市長からのお祝いメッセージ、抜粋。20歳という皆さんの年齢は、まさに青春の真っただ中にございます。長い人生の中で、一番輝いている時期ではないでしょうか。若さと勇気、そして情熱を持って、このコロナ禍をたくましく生きておられる皆さんの姿は、皆さんが考えておられる以上に、後輩の手本となっているだけでなく、社会全体の活気にもつながっています。これから、ようようたる未来へ向けて、歩みを進められる新成人皆さんの、長い人生においては、決して楽な道のりばかりではないでしょう。乗り越えなければならない壁や挫折があるかもしれません。そのような時は、皆さんの得意なこと、夢中になれることを見つけ、自分自身を信じて、どんな困難にも勇気を持って挑戦し、人生という道を一歩ずつ歩いてください。その先にきっと、皆さんが思い描く新しい景色が見えてくるものと確信しております。共通の思い出を持つ、かけがえのない仲間のいる壱岐市は、皆さんのふるさとです。この島はいつでも、いつまでも皆さんの人生を応援しています。誓いの言葉、抜粋。顔写真とともに掲載されています。西小太郎さん、芦部町。この数年は新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた時代です。依然としてこの感染症の収束に見通しがつかない中、ワクチン接種や感染予防対策が定着し、新型コロナウイルスと共存する新たな日常が形成されつつあります。私は高校卒業後、壱岐を離れ、親元を離れ、一人暮らしをして大学に通っています。生まれ育った壱岐を離れ、異なる地で生活してみると、自然豊かで美しい海、新鮮で美味しい食材、温かい人々に囲まれて過ごしてきたと、改めて壱岐の素晴らしさを感じます。大学では、自分が今までしたことないことや興味を持ったことに挑戦し、新しい視点や考え方を持ち、積極的に経験を重ね、壱岐の未来に貢献できるよう精進してまいります。私たちは20歳という節目を迎えましたが、まだまだ未熟です。どうかこれからも温かくご指導いただきますようお願い申し上げます。これからも感謝の気持ちを忘れず、それぞれの決意を胸に、自覚と責任を持ち、強く、優しく、たくましく生きていくことを誓います。江口凛花さん、石田町。私事ではありますが、私は23歳が寿命であると思い、日々生きています。それは、一日一日を本気で生きることができるからです。私は将来、壱岐の活性化はもちろん、あらゆる地域へ赴き、その地域の活性化に尽力していきたいという夢があります。その実現に向けて、大学生活、残り2、3年という限られた時間の中で、どれだけ自分が物事と向き合い、本気で取り組めるかを日々意識して、自分の道を少しずつ少しずつ歩んでいきます。私は今後、より一層自分の知らない 新しい環境下へ身を置き、さまざまな経験を積んでいきますとともに、自分の可能性を広げ続けていきます。そして、将来、故郷、行きに、満を持して蓄えていた英知を解き放ちます。成人としての決意を心に刻み、感謝の気持ちを忘れず、生き死の未来を形作る立派な人となれるよう、さらなる高みを目指して、邁進してまいりますことを、ここに誓います。成人式を迎えて、1、将来の夢や目標。2、成人を迎えての気持ちや抱負。8人の方が、それぞれの顔写真とともに掲載されています。新原翔太さん、郷ノ浦町。1、入国警備官として、日本国民が安心して暮らせるよう、適切な入国管理を行う。2、社会人の一員として仕事に励んでいきたいです。松本美優さん、郷ノ浦町。1、看護師。2、将来の夢を叶えられるように勉学に励んでいきたいです。山石海人さん、勝本町。1、働いている会社の店長。2、自分の行動に責任を持ち、人の役に立てるよう頑張りたいです。土肥千尋さん、勝本町。1、看護師。2、両親への感謝の気持ちを忘れずに、立派な大人になりたいです。赤木光生さん、芦別町。1、看護師。2、20歳を無事に迎えることができてよかったです。自分の夢に向かって頑張っていきたいです。村田幸奈さん、芦別町。1、美容師。2、今年から就職するので頑張りたいです。長岡弘明さん、石田町。1、生きの農業を盛り上げたい。2、4月から壱岐市で仕事が始まるので頑張りたいです。江口ゆまさん、石田町。1、大学でしっかり学びつつ、自分の興味のあることを仕事につなげていきたい。2、改めて両親への感謝の気持ちでいっぱいです。一日でも早く自立して、今までお世話になった方々に恩返ししたいです。平成14年、2002年、新成人が生まれた年の出来事。平成14年4月2日から平成15年4月1日まで。日本初のノーベル賞ダブル受賞。物理学賞、小柴雅俊氏。化学賞、田中浩一氏。日韓共催のサッカーダブル杯で、日本初のベスト16。日本テレビ人気ドラマ「極戦第一シリーズ」放送開始。映画「猫の恩返し」公開。小中学生からのお祝いのメッセージ抜粋。顔写真とともに掲載されています。浜口優亜さん、石田小学校6年。20歳になられ、これから社会人としての義務や責任を果たしていこうとされる皆さんは、私たちの目標です。自分を信じ、未来を切り開いていかれる先輩方の後ろ姿を、私たちはこれからも追いかけていきます。長戸紬さん、郷ノ浦中学校3年。先輩方は、これからそれぞれが違った人生を歩まれていくことと思います。様々な場面で先輩方は生活していかれると思いますが、私はいつまでも先輩方を応援していきます。どうかご自身の持つ夢に向かって自信を持ち突き進まれてください。写真が9枚あります。 そのうちの4枚は、郷ノ浦町、勝本町、芦部町、石田町の成人の方々の集合写真。残りの5枚はグループ写真です。写真終わり。新成人と教育長の対談、用紙。写真があります。出席者の4人の方が椅子に座っています。写真、右より、日高隆起さん、勝本町、西小太郎さん、芦部町、江口凛花さん、石田町、久保田教育長、写真終わり。成人式を終えての感想、日高、コロナ禍という中で開催していただき、そこに対する感謝の気持ちがすごく大きいです。たくさんの人と久しぶりに話して、そして式典の中で代表の方の挨拶を聞く中で、成人としてより一層気が引き締まりました。西、式典前まではあまり実感が湧かなかったけど、式典後は責任感が今まで以上に高くなったのを実感しています。また、両親にも今日まで支えてくれて本当に感謝しています。江口、コロナ禍の中、私たちの20歳のお祝いに対し、このような盛大な成人式を挙行していただき、誠にありがとうございます。私はこれから生き死の未来を担う者として、自覚や責任を感じますとともに、これから自分自身に何ができるのかを改めて再確認できたかなと思います。壱岐への思い、西、壱岐の地域のつながりが深いところが好きです。小学生の頃、徒歩で登下校していましたが、登下校途中の地域の方々からの挨拶によって、安心感が持てたり、毎日登校するのが楽しくなったりしていました。壱岐を離れてから、そういった地域のつながりを感じることが、あまりなくなったので、改めて息のつながりの深さがとてもいいなと思いました。江口、息の好きなところは自然が豊かなところです。壱岐市は海が観光資源だと思っていて、島なので海に囲まれていて、どこの海もすごくきれいです。また海だけでなく、広大な畑やそこで農作業されている方たちの姿などの風景は島から出ると見ないので、そこが壱岐に帰ってきて改めてすごく良いところだと実感しました。日高、私も少し意見がかぶってしまうのですが、自然の豊かさが壱岐のいいところだと思います。福岡で新たにできた友人から、壱岐の海ってきれいだね、見に行きたいなという意見をもらい、当該の方から見ても壱岐の自然はすごく魅力的だと感じることができたので、壱岐の自然の豊かさはすごく誇れるものだと思います。これからの壱岐に望むこと、江口、島から出てみないとわからないことも多くて、自分たちの当たり前のものが当該の方々からしたら魅力的に感じることが多いので、地元の人が壱岐にしかない魅力に気づき、もっと PR したり、観光資源や地域資源を生かして壱岐市にプラスになるものを創出していく必要があると感じています。またこれからも壱岐市全体がコミュニティの結びつきが強くて活気あふれる島になってほしい、自分自身がそういうふうにしていきたいと思います。日高、私は現在、スポーツを中心に勉強し、専門的に活動しています。壱岐の人や壱岐出身の人たちの島内外でのスポーツでの活躍をよく耳にする中でも、壱岐は島のハンデがあるからと言われることが多いので、スポーツを頑張っている人たちが、もっと頑張れるような環境づくりや施設を充実し、 今勢いがついているスポーツをより強みにして、壱岐が当該にもっと知られたらいいなと思います。二市、一次産業の継続と発展をこれからもしてほしいなと思います。今、人口減少、少子高齢化の中で、担い手についての問題が大きな課題の一つだと思います。一次産業を続けている方が、もっとこれからも続けやすいように、新しく一次産業をしようと思っている方が、始めやすいようにするために、機械によるサポートや事業化がしていけたらいいなと思います。もしも、新しく始める方が当該からいらっしゃったら人口増加にもつながると思うし、一次産業が発展すればブランド化するものがもっと増えて、それがまた PR する材料になって、観光業にもつながって、いろいろなところが良くなっていくのではないかと思います。自分の将来について、江口、壱岐に戻ってくるのは20〜30年後だと考えています。自分自身、地方創生をキーワードに、あらゆる地域で地域活性化のプロジェクトに参加しているので、まちづくりに関しての知識を十分に蓄えた後に、故郷に還元できればと思っているので、それまでの期間で十分力をつけて戻ってきたいと思います。日高、すぐに帰ってくるかわからないけど、自分が小学校から高校まで壱岐でスポーツやってきた中で、地域の方がボランティアとしてスポーツの指導をしてくださることが多くあったので、今度は自分がそういう立場で、壱岐の子どもたちのスポーツの力を伸ばせるような知識や指導する力をつけた上で、壱岐に帰ってきて、子どもたちにスポーツを教えられたらいいなと考えています。西、正直将来戻ってくるかどうか、今の段階ではあまり決まっていませんが、大学でのいろいろな地域の人と関わりの中で、出身地を聞かれたときに、壱岐のいいところや魅力的なところを広めていきたいなと思います。小中学生の挨拶を聞いての感想や、誓いの言葉を話しての感想。日高、話を聞いていて、たくさん考えられているのが伝わって、後輩には当たるのですが、すごい尊敬の気持ちも湧いてきたし、先輩として、壱岐にいる後輩みんなに胸を張って、いろいろ伝えられるような、行動や言葉を残していこうと思いました。西、僕は誓いの言葉という、あまり他の人がやらないような役を今回やってみて、いい経験になったと思うので、これからはいろんな機会やチャンスがあったら、逃げずに挑戦していこうと思いました。江口、後輩がハキハキ自分の気持ちを伝えているのを見て、自分の思いや考えを行動に移していけるのが私たちの後輩なんだということを知れて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。これからも様々な場面で大変なこともあるとは思うけど、今の自分らしさというのを生かしてご活躍していただければと思います。その他、江口、まだまだできることはたくさんあると思っていて、魅力という部分では、壱岐市のまだ発掘できていないことがたくさんあると思うので、自分自身もそこに気づき、魅力を発信して、新しい壱岐を生み出せるようにしていきたいと感じています。西、僕は壱岐のこうなってほしいところで、今の自然を残したまま、発展していってほしいと思います。壱岐の魅力的なところとして、豊かな自然やきれいな海というのがあると思うのですが、発展していく中でそういった自然を保ち、壱岐の良さを取り残しながら、いい方向に行けたらいいなと思います。日高、壱岐の魅力を自分でも周りに広めていきたいと思うので、たくさんの人に壱岐の素晴らしさを もっと伝えていこうと今日の話を終えて思いました。教育長ありがとうございます。今日は新成人の皆さんからいろいろなメッセージをいただきました。あとは皆さんたちが描いていらっしゃる学校生活、その後の社会人としての生活をしっかりと歩んでいかれることを改めて記念いたしまして、対談のまとめにしたいと思います。どうぞこれからも頑張ってください。